皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。いやー、今年も最後の月になりましたね。12月7日。社長、この1週間どのようにお過ごしでしたか？
はい、早いですね。どうも1週間ぶりです。皆さん、たくさんのお客様、本当に毎週毎週たくさんお客さんありがとうございます。いっぱい来ていただいてます。ありがとうございます。12月ですね。メリークリスマス。
まだ早い。
まだ早い。
ウハウハですね。どうですか？いやいや、なんか先週ちょっとほら体の具合悪そうだったんですけど大丈夫ですか？
あのね、もう疲れたまると
思
う。あのね、お金たまらんと疲れたまってきたんですよ、僕も。
余裕は。
疲れだけたまりますわ。
もうお金ザックザックで大変なんじゃないの？
ほんまに血圧だけ上がるのは。
まあね、でもいろいろやっぱり挑戦、チャレンジャーだからね、また新しいちょっと携帯のお店を始めたいなんなりってねしてるようで、まあどうなんですか、あのやっぱり社長の中でやっぱり常に新しいことやりたい。
やりたいっていうかね、うん、僕ね、あのそのタイミングなんですよ、
うん、
普通に、はい、あのいつもあのなんやろ、この、ま、寺町のね、
はい、
新京区のね、河原橋とか、
うん、
歩くのも好きなんですよ。
あ、まあ結構
ぼーっとして、
そうですね、散歩っていうかいろいろ街歩きしてますもんね。
そうそう、これ田舎の道ね、
うん、
田舎歩きやられたら歩けませんよ。
まあヒントないしね。
一度歩いたことあるでしょ。
ありますよ ね、1時間近く歩いて、
そうでしょ、田舎の道ね、ここでこんな感じで歩けるって絶対歩きませんよ。確か見えます、田んぼしか見えませんね。
まあ街中って、はい、特にね京都は狭い街の中いろんなもの詰まってるから、
そう
1時間歩いても2時間歩いても退屈
しないです、ね、退屈しないです、季節によってね、
うん、
あのやっぱり店先でも売るもの変わってくるじゃないですか、それとかその季節によって装飾品が変わってくる、
うん、
今やったらクリスマス、もう メリークリスマスとかちょっと早いですけれども、うん、そのクリスマスの雰囲気に出てくるとかね、うん、その飽きさせないっていうものが街にはあるんですよ。人を飽きさせない。
あ、まあそれは確かに感じますよね、
はい、
僕らもそれね、だからさ、なんていうんですか、だから目的なくブラブラ歩くのは楽しいよね、
はい、歩いてても飽きさせない、
うん、
そういうのをね、やっぱりその町全体がね、京都の町全体がやっぱ考え
た、うん、まあそういう感じじゃないですか。だから不思議なのはね、
うん、
まあ僕はまあ意外と自転車移動してる時多いんだけど、
はい、
自転車で見える風景と歩くとまた違うんだよね、
はい、それは全然違います
、違う、うん、
はい、やっぱりあの高さも違うし、
ね、違うし、
はい、
それとあの見逃してたものがあるよね、歩いてて発見するみたいなね、
うん、
よく自転車でこの前通ってたのに、はい、こんな店があったのっていうこともあります
ね。そうなんですよ、うん、高さがでね、
うん、
一番感じるのはね、
うん、
子どもの頃見たね寺町と大人になってからの寺町がもう全然違います、
違いますよね、大きさがもう全然大きく、そう、ね、子どもの頃はすごく大きく見えた、
ね、でっかいでかいね、うん、このなんていうかアーケードに見えたんですよ、
うん、
でも今はもう別に普通のに大人になってるから、
うん、あ、そうですよね、
はい、もうそれだけでもやっぱ全然違う、
うん、
それとその季節感を感じるのがね、
うん、
むっちゃ好き。
前、はい、ほらあの社長本人も書いてらっしゃったけどね、
はい、
まあ、この近くにカニ道楽あって、
はい、
カニ道楽のカニ見てね、ここ ね、どうして一年中食えるんだと、
そう、これをね なんて感じさせてくれたっていう、
そうだよね、それでカニじゃなくても一年中食べられるもの、
そうなんですよ、
それでまあ
松茸も一年分
でね、
一年中食べられるんじゃないかって、
そう、
ま、カニが一年中食べられることは全く一年中食べられる、うん、このかあの寺町のね、
うん、
このカニ道楽のカニのね、
うん、
感動、気づきっていうから、
それで発見したわけです
ね、はい、やっぱり気づきがあるんですよ、うん、歩いてたら気づくことが多いんですよね、うん、
なんかありましたか最近、おこれはちょっとなんかまた商売に
っていうか立ち飲み屋さん増えたな、うん、みたいな、
あ立ち飲み屋圧倒的に増えたよ、
うん、それとね、
うん、
その一番形が変わってるのは、
うん、
錦通り、
あ錦はね、
錦通りはね、
うん、
もう俺大阪で言うたらね、黒門、
黒門ね、
うんうん、この2箇所はねようこんだけやっぱカラッカラッ変わるなと、
まあ本当に
思いますね、
まあ、立ち食い歩き食いっていうかね、はい、フードコートみたいになっちゃったもんね、
完全にね、もうなんていうか、うん、なんやろ、もうその人たちに 120% 合わせますよみたいな、
うん、そうだからいやあの本当にさ、コロナの時ってあそこはパタって人いなくなった
よ、そうなんですよ、だからその時は、
うん、
昔のまた一番の風紀に戻るのかなって僕一瞬思ったんですよ、い
や僕も思って期待してたんですよ、
あ、はい、
地元の人たちがゆっくり買い物できる街になってるかな
でもお客さんは戻らなかった、
戻らなかったですもんね、
ということはもう次の手を打たなあかんもんね、うん、あのその錦通りもね。
そう
で、ね、今この間ね久しぶりに歩いたんですよ。この間久しぶりに歩いたらね、酒100円やで、
ね、あもうそういうとこあるね、
コップ100円、うん、俺もう外人もう群がってね、
うん、
そりゃ100円やもんね、うん、飲んで100あのグラス、
うん、
いっぱい100円これ美味しいって何も喋ってんのに美味しいとか言って僕の顔見て美味しいだから俺にも飲めよ言ってんのかない
やまあ本当になんそのコロナ前よりもすごい感じだもんね今ね、
はい、だからね、うん、あそこほどもうその錦通りほどね、うん、ガラッと様変わり、
まあ、
その何、ね、やろうなもうそのどう表現したらいいのかな、今の流れに完全に、うん、120% 合わせみたいな、
合わせちゃったね、はい、まあそれはもういい悪いは置いとくにしても、
いやそれはそれでまた名物になって、うん、いや面白いかなと、うん、逆に思ってます僕。それと立ち飲み屋さんがものすごく増えた、
立ち飲み屋はね、それはまあ僕も、まあ、よく飲みに行ったりしてたからね、はい、でそうするとコロナ前にもいくつかあったんですよ京都の街中
ありましたよね、はい、
だけどやっぱりコロナ以降圧倒的に増えたよね、
むちゃくちゃ増えましたよ、
意外とこう有名なね、
はい、
立ち飲み屋で修行してた人が、
はい、
そこにいた人が別の店出すっていう、
出してたんで出してるんでしょうね、
そうい
そんな感じ、
ええ、だからそういうだからあの店にいたなんとかさんがオープンしたとかね、はい、もうそういう感じでどんどん増殖してるから、
そうですよ、コロナ前なんかね、
うん、
タコハイしかなかったね、タコハイのね立ち飲み屋があったぐらいで、
そうですね、あとまあこの界隈だと水場さんっていうのは結構有名だったんだけど、はい、まあ、水場もいくつかて、
水場さんからもかなり独立した人多いですよ、
多いでしょ、はい、だからああいうところでノウハウを積み重ねてっていうね、うん、それでやっぱりまあ気軽に飲めるしね、
はい、
値段も安いから、
うん、店も作りやすいよね、
そう、
あの独立するのに、
そうなんです、そうなんです、はい、あとフリードリンクの店が増えた、
あそうなんですか、
うん、それはね、
はい、
もういくらでもあります、今フリードリンクの店、
あそうなんですか、
うん、それもワインもフリードリンクとかね、
飲み放題、
飲み放題、
へえ、
で時間制フリードリンクの店だったんですよ、30分いくら、
あそう、
うん、この近くにもありますよ、
へえ
だからそういう形態に変わってきたっていうね、
うん、
うん、
もうお酒だけやないよ、売りは、
そう売りだってね、
もうお料理自分で持ってきてくださいみたいな、
そういう店ありますよ、
うん、
大丸さんの裏にある店なんだけど、
はい、
去年できて、そこはね、持ち込み自由なの、
あそう
で30分100種類ぐらいのワインをいくらで飲み放題で、
フードコート行ってきてくださいみたいな、
いやだからあれですよ僕そこ初めて行った時に、はい、大丸の地下に行って、はい、大丸の地下たくさん売ってるじゃない、
ありますあります、
それでおつまみ買ってきて
さ、高級珍味買ってこれますよね、
それで友達と2人でね、
はい、
まあ、要するに割り勘でね、
すごいな、
それで5時間ぐらい飲んでました要するに2時間以上だともう
定額が、名前控えとくよ
でも
そこ レッドカード寸前や
でね、そこはね最初人が入ってなかったんですよ、
そう
なんですか、なかなかこう、それがコロナがあって今年に入ってからインバウンドがうわっと来るようになった、でインバウンドの人たちとほら
自分の食べたいものが食べたいもんね、
そう、それに値段が明快でしょ、明瞭会計じゃないですか、
分かりやすいね、
そう、それでね、なんか一挙にこうバッとこう変わっちゃいましたね、
あそう、
うん、
すごいな、
うん、
もう弁当買ってきてみたいな、
そう、いやだからね出入りも自由なんですよ、
今日はイタリアン言うてね、大丸の近いってな、イタリアン買ってきてさ、
そう、
今日はフレンチやで、これ、
そう、それで途中でね抜けて買ってきても全然 OK だから、
は
い、だからそういう極、まあそれは一つの極端かもしれないけど、そういう店まで現れてね、
はい、
そうするとほら社長も分かると思うけど、一緒に行った時にさ、やたら飲む人とじっくり飲むタイプっているじゃない、
はい、
そうそう、はい、そういうので一緒で割り勘ってなんか非常にモヤモヤするもあるでしょ、
ああもう一律いくらでも分かりやすいね、
そう、そしたら自分のペースで飲めよくてさ、
そりゃそうですよね、
うん、お前はガンガン飲め、俺はゆっくり飲むよっていい
わ、なるほど、絶対揉めることないね、
ないない、
はい、
本当に
ちなみにワイン飲み放題はいくらなんですか、
ね、1時間で1200円、
安いな、
それでね2900円だと時間無制限、
へえ、
確かそんな
安いな、
安いですよ、
安いわ、
だからまあ要するに3000円払えば無制限で椅子に座って飲めるんで、はい、もうそしたらもう無制限でいいじゃん、
無制限でいいですよね、
そう、
はい、
それで
3000円切ってますからね、
そう、それで美味しいものをデパ地下に行ってね
買ってきたらいい
ですね、買ってきて、
うん、
それでこうやってるともう気軽でね。
なるほど、
うん、
すごいな発想が
よ。発想
が発想が
だから
一番いい発想よ。
そう、そうするとね、店もオペレーション楽じゃん。いや社長分かると思うけど、
そうグラスだけ出しといたけど。
そうなんだからね、グラスとあのいわゆるキャッシュオンデリバリーじゃないとお金払ってグラスがくれるわけですよ、
はい、でしょ、
うん、
もうならもう何もいらないね。
そう
そう、お好きなようにしてくださ い, みたいな。
そ, うそれであの大きなあのいわゆるお酒のケースから自由に出して継げばいい。
そうですよね、
自分で
便利やなそれ。
便利
ね。
そう、
これからはやっぱり人に動いてもらわなあかんね。
そうですよ
ね。
だからあの東京から始まったそういう店があって、そこもねあの入場料払うと、まあ京都でもその似たような店なんですけど、日本酒がね、まあ結構いい日本酒が、日本酒のあのこの冷蔵ガラスの冷蔵庫に入ってて、最初に入場料払うと自由に飲んでいいって店。
なるほど、
うん、
えそれはいくらぐらいの。
それはね3,000円かな、その代わり2時間。
安いの、
うん、安い。それでもう好きな、でも人間ってやっぱりさそんな飲めないんだよね実はね。
そうかな、
うん、だから店の人は
でもいい酒飲んだらいい
じゃない。あ、そうそう、だから店の方でまあ聞いたら、店は別にこれ全然損はしてないからっていうふうに。
そうなんですか、
うん、
まあ損はせえへんわね。
そう、
ね、
そう、ね、でやっぱり
ね、お酒でもやっぱりなんていうか、安いのになってくると一升瓶でも1,200〜1,300円になるもんね。
あ、いるし、それでまあ3,000円とかね。でもそんな3,000円とか4,000円っていい酒でもさ、
うん、
1人で2合3合って、ま、
一升飲むわけじゃない
から、ね、ないから。そうなんですよ、うん、だからそういうところに僕も行くと、行った時もそこもあのメニューってないから、食べ物やっぱりデパ地下で買って
ね、買ってきてください
と。そうで友達と買って、そうするとやっぱり喧嘩にならないですよ、はい、自分のペースで飲めばいいわけだから。
そうね、自分の好きなものを食べて自分で好きなように飲むんやからね。そ
う
そ
う
そう、う
ん、
これ一番賢いわ。
賢い、はい、だからそういう、それでお店の方はね、
うん、
ちゃんとグラスを渡して時間を管理してて、はい、あもう2時間ですよって。
なるほど。
だから最初に入場料みたいな払うから、最初にレシートに時間書いてるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとそれが超えちゃったら、ね、あの例えば10分30分いくらみたいになるけど、一応こっちも見てるから、あじゃあそろそろこれで帰るって言えば問題ない
わけ。問題ないわけね、うん、面白いな。
面白い面白い。だからそういう店の方が若い人たちも実は気軽でね、
うん、
いいんじゃないかなっていう。あのこれはもうあの相当昔の20〜30年前の話かも。俺がまだ週刊誌の記者行った時にね、
はい、
四谷の荒木町っていうところに会員制のおでん屋があったのよ。
ほう。
で、まあ、会員制って言ってもそんなあんな洒落たところじゃないんだけど、うん、そこは会員の紹介じゃないと入れなくて、その代わり5,000円払うと、
うん、
おでんとかあと大皿のつまみがあって自由に取って、あと生ビールのサーバーがあってさ、勝手につけ
ついてくれて、勝手に飲みなさいと、
飲みなさいと。で日本酒が飲みたい時は行ってくれと、
うん、
っていうんであのよく行ってたね、そういうとこ。
へえ。
でおでんもそれなりに美味しくてさ、
うん、
そうそう、人連れてってもほら会員制だから、あの僕の紹介でって言うと、うん、でいつ行ったやつはもう、
まあ、あの東京っていうのは会員制多いよね。
おいおい
ほんま多いわ。あのなんやクラブかスナックか分からんような会員制とか、
うん、そう、まあだから表向きっていうか誰かの紹介があれば大丈夫ですよっていう
みたいなね。そうそう、パターンのとこ多いじゃない
ですか。多いんですよ。でそれが一度行くともね、
はい、
だからそれが客を選んでるっていうか、
うん
うん、でも
東京はほんま高い高いしなので、
そう、でも俺なんかやっぱりそういう意外と5,000円ぐらいで、
はい、
もうあのなんていうんですか、もう OK みたいな店結構ありましたよ。だからもう最初から定額でね、その間に今言ったように、まあ、好きなものを飲んで、
はいはい、
うちは好きなもの何でもいいからそれで5,000円だからっていうような。
なるほど、ね、
そうするとほらあの金額のこと気にしないの、
気にしなくていけますよね。
そうそうそうなんですよ、
はい、まあでもこれインパウンドが増えてきたから、そういうやり方は絶対合うでしょうね。
合うと思う。だから僕立ち飲み屋なんかでも、
はい、
例えばもう1時間とか2時間にして、もう最初でいくらってね
決めといたらいいな、
うん、それでもそもそもほらなんていうんですか、会計も楽じゃないですか。
楽ですよね。
そう、
1人1万円ぐらいしとくかな何よ
怖
あかんの。
いやでもそういう
の松茸食べ放題で、
ね、あいやいや、
1時間1万円安いよ。
あ松茸の方ね、いやそれだったら全然いいじゃないですか。
そうでしょ、
うん、
安いじゃない
ですか。安い安い、それだったらいくよ俺も。
え
結局ほら人によって食べる量が違うから、
はい、
最初に定額の方が自分のペースで食べるじゃないですか、
はい、そんなん全くなんかね めちゃくちゃ食べられるで。
いやでもお前でもこの間ほら僕あのお友達とね社長のお店
行った時間無限やろ。
そうそう、あの時に
無限のマークついとったであれ。
一緒に行った人がね、
はい、
本当に焼き松茸ばっかし食べてて、
そうでしょ、
それはちょっと辛かったね。
その人言わへんかった、これ大阪京都でやったらすごい価格かかるよねとか言わへんかった。
いや感動してたもん。
え、
でもなんかその人は焼き松茸にハマってたんで、もうすき焼きよりも焼き松茸。
たまに京都の人ね言いますよ、これな焼き松シャン、焼き松茸はね、うん、お店の中やっぱシャブラキを注文してね、
はい、
で僕とか焼き松茸のあの大きい松茸ドーン
と、はい、
持っていくじゃないですか、ね、でこれな多分京都でやったらな 3万ぐらいいるかもしれない。もう向こうから言わんで、ね。
いやそうですよね、あの大きさとかね、
はい、そう
目の当たりにするとね、
はい、
うん、でもちろん香りも味もすごいいいし、
うん、
ね遜色ないから、
はい、
だったら
最近プレミアム香水の方が多いですもん。
あそうでしょ、う
ん、もう焼きまったけもつけたんです、
うん、
焼きまったけつけてそれも食べ放題、
ね、あ焼きまったけもそうか食べ放題して
る、
ね、
そうそうそう、でその焼きまったけのプレミアム香水のはまったけもちょっとね、
うん、
すごくいいやつ使って、
うんうん、
それで暴れ食いとドッキングさせた、
うん、
その注目がかなり増えてきました。
いややっぱりねあれですよ、そういうねその好みっていうか松茸ってやっぱり焼いた方が香りも立つしさ、
はい、
あの美味しいんだよね、
あれはね、うん、なんぼでも食べられるんですよ。椎茸より美味しいんですよ。本当に不思議なんですよ、
あの確かに不思議だね、
はい、
そう、うん、
何にもたまらへんんですよお腹に。
そう、それで本当にもうすだちをポッとかけるだけで全然いいですもんね、はい、
そう、
うん、
延々に食べられるという
。だからこの間そう、
それにハマってしまったんですよ。だからね、全くね、そのなんていうか有名なね織田信長とか、うん、徳川家康さんとか、あの豊臣秀吉とかね、その人たちが、
うん、
あの松茸が好きやったの分かります
わ、うんうんうん、
その時代ね、
うん、
多分焼いて食べてはったんやと思うんですよ。
まあそうですね、まあ、
すき焼きじゃない
とないからね、
はい、
うん、
まさかすき焼きじゃない
とないですもんね、はい、まあやっぱり一番香りも良くて食べやすいのは、まあ、焼くってことだよね。
焼いて食べてはったと思うんですよ、
ね、炭で焼いてそれでパ
ッと、そのね有名なその人たちが好きやったんやから、
うんうん、
ほらハマったぐらいからね、
そう
だ
ね、
はい、美味しいんや で
なかなか取れないから、まあ、貴重だしね珍味だしっていう形でありがたがられたんだろうなと、
ね、絶対そう思いますよ。でもその当時からやっぱり高級なものやったんですよね、
うんうん、
そう思ったらね、
そうですよ、
はい、
いやいや、なんかまた食べ物の話になっちゃいましたけれども、でもその社長おっしゃったようにこの京都がこの5年間でもね随分飲食店の様態っていうかね形態が変わりましたよね。
変わった変わった、うん、もう人相が変わった。歩いて僕ね歩いていろんなやっぱりね、散歩しながら見るんですよ、
うんうんうん、
その人のやっぱ表情、
表情ね、
表情がもう楽しそう、ね
うん、
特にこれもうね12月に入ったら楽しそう、
うん、
ワクワクします。
まああの一昨年その前の年末って暗かったからね、
暗かったからね、今もう最高です、
うん、
それは装飾はね、
うん、
何も変わってないですよ、
うん、
クリスマス前でやっぱりクリスマスの装飾してあるけど、人のね、
うん、
表情が違う、表情、うん、
確かにね、はい、そこはね、うん、
ただね、
うん、
今年のねあの年末はね、
うん、
物価高でね、
うん、
おもちゃとかもうさむちゃくちゃ上がってるんですよね、子供にあげるおもちゃとか、
おうおうおうおう、
多分もう何割って上がってるはずです
よ。ああそうか、僕あんまりそういうの買わないからだけど、あでも物価は確かにそうね、いあの食材とか見るとやっぱりそれないや
ん、ね、となってくるとね、うん、変な話ね、
うん、
やっぱりねジュエリーでも全部上がってるんですよ、
うんうんうん、
電化製品も、
うん、
全部上げはんすよ、
うん、
なんでそれまで上がんのみたいな話なんやけど、
うん、
それはそうなるんですよ時代っていうのはやっぱり、うん、だから年末のね年末商戦で皆さん大変やし、彼女に贈り物するねジュエリーもタコなっとるから大変ですよこれ。
だから大出血サービスとかやらないの、
そう
社長のとこでは。
俺そこはね俺とか暴れ食いで
大出血サービスみたいな
暴れ食いね、正月からやりますけどねうち。
あなんかそういうさ
イベントじゃないですよ、僕は、うん、僕とかね 毎年、
はい、
3日から営業ですから。
ああそうでしたね、うん、確か、うん、
お年玉セールでね、その前はですよ、 前はね、その今はうるさいからダメやけど、うん、前ってね、その飲酒しとったぐらい大丈夫やったんですよ。
ああ、まあ確かにね。
ほな、この言うていいの、俺も言うていいのかちょっと分からへんけど、
う
ん
う
ん、
まあそう、ずいぶん昔の話ね。
そうそう、 うん、その時はね、うん、変な話、樽酒割っとって、
お
正月、
ああ、なるほど、
うん、あの樽酒結構美味しいんですよ、あれ、うん、いい香りして、あれポーンってね、うん、で正月振り回っとって、
ああ
、はい、飲んでくださいってマスで、
あのね、めでたいからちょっと楽しいよね、そういう、
は
い、
もうそんな今はやりませんけどね、うん、はい、一時やってましたよ。
へえ、
はい、
でもどうですか、なんか去年さ、
はい、
なんかプレゼントとかやんなかったっけ。
ありました、
ラジオでさ。
そうですか、
うん、
年末の、
うん、なんかやってたような、クリスマスプレゼントかなんかやってたよ。
えー、何あげたの。
あ、だから暴れ食い、
ペ
ア、ペアでプレゼントとか。
えー、本当。
いやいや、嘘ついてもしょうがないじゃん。
あ、そう。ほら、今年もやりますよ、もう、うん、もう去年してんやったら今年もやりますわ、
ね、
ペアでね、
うん、
これ聞いてる方でしょ。
そう、
これから、12月の末やでから、あと2回ぐらいあるのかな。
そうですね、今日が、
今日喋って、あと2回喋ります。
そうそうそう、
はい、その後に送りますみたいな。
そうですね、
これで年明けた後に発表だけしておきますんで、
うんうん、それいい
じゃないですか。そんな感じでいいんちゃいます。
いいですね、
はい、
そう、それでまあ年内こうね、だってで、はい、正月になったら食べに来てくださいっていうような感じ、いいんじゃない
ですか、はい、なんか書いてくださいよ。でも
分かりました、
ハガキ送ってほしいな、僕なんか面白いこと書いてほしい。
そうそう、いや、だからそうじゃないとね、
はい、
要するにハガキで、
はい、
でなんか一言書いてくれて、番組の感想ね、でその中から選びますよ。
LINE とかメールとかね、今ありますけど、
ね、
でも僕はやっぱそのハガキで
ね、
手で書いてほしいな、うん、その方が面白い。
じゃあちょっと次回までそのあたりどうするか考えてさ、
はい、
ちょっとスタジオのこの放送局の人たちとも相談して、
はい、
やりましょうという形
で。暴れ食いね、
暴れ食い、
ペアで招待ね、
ペアで招待、
ペアで招待、うん、分かりました。ぜひね、まったけと大麦を食べに来てください。も
うそうですよ、
はい、当たった方は
ね、
はい、何かの記念とかに使ってください、
ね、
自分が使わなかっても誰かにあげてもいいわけです、
ね、そうそう、
プレゼントした
ら、例えば、ね、両親にプレゼントするのもいいしさ、
両親にプレゼントしたら結構あるんですよ。でも
う
ちのあの暴れ食いのね、チケットあるんですよ、
はい、
あの券ね、
なるほど、
あれをご両親にプレゼントする人、はい、多いですよ、
うん、ああ、それいいよね、気が利いてるよね、
はい、
うん、
よく結構使ってもらってます、暴れ食いのそのペアチケットは、
うん、
あとね、今年はね、あのトヨタさん、
はい、
トヨタさんに使ってもらうと、
へえ、
トヨタさんの新車コータルついてくる。
あ、そうなの、うん、あ、そういう風にタイアップ、ディーラーとタイアップ
して、そうそうそう、 あれ50枚です、でかいですよ、あれ
すごいね、
はい、
すごいね、50枚すごいじゃないですか。
そう、滋賀トヨタさん、
おお、
あれね、 10月頃やったかな、うん、確かね、あれの企画でした、
そうだったんですか、
はい、
それはお店としてはすごいありがたい。
そうそう、トヨタさんよう使ってくれはんねん、新車買ったらもらえる、
うんうんうん、
はい、去年も使ってもらって、
おでまたそれでもらった人が来て、
はい、
常連客になるかもしれないもんね。
そうなんですよ、
うん、それが大きいよね、
はい、
うん、
でもそうやって使っていただけるのはね、僕はすごくありがたいし、やっぱり人が喜んでいただけることに使っていただけるいうのは、
うん、
やっぱりいいじゃないですか、ね、いい空気が来るじゃないですか。
そうそう、まあ分かりますよ。だから僕もね、この間も紹介したりしたのは、みんな、なんていうんですか、この関西圏の人って結構暴れ食いって知ってるのに、
は
あ、行ったことないっていう人がやっぱり
多い。あ、多いですよ。
そうなんですよね、はい、知ってるんだけどなんかこう、
はい、まだ体験してない方ね、もうすごく多いです。
そうですよね、
はい、
だから結構そこポテンシャルあるなと思っててね。だからこの間話した大学 の事務局長の人なんかも、もうパッとこう、まあ、暴れ食いのこと僕がね、作ってる本の話して、
はい、
で社長の話したら、あ、暴れ食いですかって、もう
すごいな、
目がキラッて、
すごいな。
そう、
すごいわ、
うん、だからでも行きたいけどやっぱりなんか機会がないっていうね。
すごいリールすぐ引っ張られた。
いやでも分かりますよ、こう場所がねちょっとほら、はい、離れてるとか、一人では行けないじゃないですか。一人で行ってもつまんないわけ。
そうですね、
だから一緒に行く人とかって考えてるとまた忘れちゃうんじゃないかなっていうさ、
はいはいはいはい、
そう
思ったらね、うん、やっぱり人間ってそのパンと入っても忘れること多いじゃないですか、
うん、そうです、
そう思ったらうちのお店って、
うん、
毎年テレビで紹介していただけてね、うん、パッとまた思い出さんで、
いやだからね、どっかに入ってんですよ。
ありがたいな、あれ
だからパッと名前聞いてふっと思い出すでしょ、
はい、
だからその時に誰かを背中を押してくれる、
押さないとダメですよ、ね、
だから記憶にはみんな入ってんだけどさ、
はい、
どんなとこなのとかね、行ってみたいわ、
ありがたいわ、僕ほんまにテレビ出していただけるのかな、
うん、 ね、だからまあそういう形でちょっとね、うん、今プレゼント始めたけど、まあ、このラジオだってそういういろんなきっかけから生まれたわけでも、
そうですね、
ね、年明けたら丸3年ですよ。
長いことやってますね。ね、
長いこと本当に、
ね、石の上に乗ってましたね。
そうですよ、まあ、
なんとか ね、
さ、まあ、ですからこう年、ね、越して2月までなんとかやれば丸3年ということで、
すごい。次は何の上に乗ったんやね。3年は石の上やろ。その後は何乗んの、
ね、どうしたらいいんですかね。でも始めたのがそういったコロナのね、うん、厳しい時から始めてたわけだから、
そうです ね本当に海外行けへんだもんね、
うん、まあね、本当に
今年やっと行けたもん ね、はい、
だからそう思うとなんかこう感慨深いもありますよね。
まあね、そのね、4年っていうのはね、長かったように思うけど短かったように思うし、
うんうん、
これ複雑なんですよ、僕、
うんうんうん、
本当に赤字続きですよ、ほんまに、うん、変な話、これね、
お客さんがゼロの日もあったわけ、
ね、ああ、そうそう、赤字続きですよ、うん、政府がね、うん、政府が店行ったらあかんよ言って止めとったんですから、
うんうん、
この4年間、
ね、
その中で商売してたんやから、うん、これは無理ですよ。
まあ本当によく戻ったっていうか、まあ、亡くなった店もね、随分
こうあった、いっぱい、僕の知り合いもいっぱい店辞められます、ね、多いですよ。禁酒令が出てたんですか。
まあそうね、酒飲めなかったんだもんね。
そう、禁酒、2人で困ったじゃないですか。あのね、飯食おうかいて、今日腹減ったら飯食おうかいてね、
ほ
ならどこ行こうかないて、ね、ここ出たら、
出たら全部、
ね、もう時間がね、8時ぐらいやったじゃないですか。8時までね、もう飲食店閉めますよ、京都市内で。そうやったろ。
でずっとポント町歩いても全部閉まってて、木屋町も
ポント町ね、うん、ずっと歩いてゼロ
ゼロ、
で今度木屋町歩いたらゼロ
ゼロ
で、干したらもう西向いていこうかっていう話になって、
ですよ、
市場通りを西向いてずっとひたすら行ってね、
っ
行くも空いてずっと、もうとりあえず市場海まで行ってみようかっていう話になって。
そうでしたよね、
はい、市場海まで行ったら3店舗ぐらい空いてたけど、超満
員でしたよね、はい、あの居酒屋みたいなとかね、
そう、
超満員でした。
覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
ほんで僕ね、あのままホテル帰ってね、
うん、
コンビニの弁当買ったんですからね。本当に気持ちよかった。なんで京都のホテルに泊まってね、僕コンビニの弁当食わない の、
ね、
はい、
いや僕も覚えてますよ、あの日のことは。いや、だからとんでもないことになったんだなって思いました、
ね、そうでしょ、うん、あの中で僕商売してたんですよ、
ね、
赤字続きですよ、そんな。ほんまに大変でしたもん。
いや、
なんとか生きてますからね。
まあ、ね、
偉いな。
もう
よ、偉いでしょ。
偉いです。
表彰これこそ表彰もですよ、ね、本当に。
ああ、ただね、今ほらちょっと不安要素はほら北京の方でさ、
はい、
子供の肺炎が増えてんだよ。
なんでまた。
いや、それがちょっと原因が分かんなくて。
なんか中国って変なもんが流行り
だ
しますね、
うん。だからそれ SNS で中あのあっとこ今広がってんだけど。
子供だけ？
もう子供にね、感染力の強い肺炎が、で北京の子供病院が、
はい、
もうロビーまでもう人がわーっと溢れてる。
やばいな、
動画が映って、
これってあの武漢の時と一緒
じゃん。そうそうそうそう、
なんか武漢の始まりみたいじゃないですか。
そうそう、だからちょっとね、今なんかちょっと WHO もそれをちょっと今こうあの危惧してるっていうようなことでしたけど、ちょっとね、またあんな、
皆さん気をつけてくださいよ。はい、
そう、
だから僕も風邪気味なんで。
気をつけてくださいよね。まあ、ということで、またお時間来てしまいました、ね、
は
い、じゃあまた来週はね、
どうも、来週までどうも、
皆さん、プレゼントの話もしますんで、ぜひ、
プレゼントね、もらいますよ、暴れ食いセット、
ね、
ぜひね、ハガキに書いてください。
はい、また来週、
FM 京都まで 79.7 兆、どうも、
どうも、さよなら、また来週。